輝のみるみる元気が湧いてくる。
ということで、みるみる元気が湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
あ、
え、どうしたの？
9月5日。
はい。
今日は
何の日ですか？
今日は田畑師匠の誕生日。
おお。そうなんね。
そうなんです。
あらららら。ら。
でもおめでとうございますとかって電話はできないですけどね。
できないですか？
何もこう心で思うだけ。
思うだけ。
片思い。
この放送で、ね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
え、おいくつになるんですかね、田畑さん。僕より4つ
上。
56か。あ、
56。
4つ上なんやもんね、確かに。うん、
あ、ビリーさんより
4つ上なんです
よ。僕より8つ大きいね。はい、
なんかちなみに東京の修行時代の時、田畑さんにプレゼントしたものとかないんですか？
ないない。
ないんすか？
ないない。そんなんはいかない。
え、誕生日やねんけどって、その話もなし？
なかったな。ない。
誕生日やからっていう、もうごくごく普通の一日が過ぎ去っていく。
その、
はい、
誕生日やからってこう例えば電話をするでしょ、う
ん、はい、
だけど
どうしたんだ中村みたいな。
それがどうしたんかとかで、それがどうしたんかとかって言われたらもう
ちょっとかけたこっちへこみますもん、
う
ん、
そうやな。
以上で失礼しますっていう、
これはね、ほんまね、
はいはい、
ほんまにこのなかなか皆さんには理解してもらえない、
はい、
この微妙な関係なんですよ。
微妙な
関係がいいよ。もうとにかくこう一本電話するだけでも、はあ、もうちょっと後にしようかなって言わないといけないこともあって、
はい、
連絡せないといけないことが明確にあるならば、
はい、
まだ電話できるんですよね、
はい、
これこれこうですねとかさ、なんか例えばあの熊本のこの間みたいな地震があってとかね、あんなんだったら大丈夫ですかつって電話ができるじゃないですか、うん、
はい、
だけどそういう緊急を要する明確な用事がない、うん、
はい、
そんな時に電話をするのがね、うん、もう僕本当にできなくてですね、うん、これね、しようかなしようかなと思いながらもう何日も何日も経ってまうんですよ。
この中村文雄を持ってしてでもそんなことがあるんだ。
これね、なんかでこう会うとなったらもう会うまではもうとにかく落ち着かなくて、
そわそわそわそわ
そわそわそわそわ、ほんでだけど会うでしょ、うん、
はい、
会って話をするとね、
はい、
なんかもうね涙が出るほど嬉しいんですよ。ほんで、はい、もう別れた後にはじゃあ僕そろそろ帰りなかった、はい、帰りますって、お気付けてな言って帰ったらね、帰った直後に、はい、ちょっと前もそうでしたけど、帰った直後にこのすごい田舎の山道なんですけどね、
はい、
その山道でね、あまりにもエネルギーに溢れてて僕が、うん、その師匠からもらって、うん、ほんでね、車夜中、はい、夜中の1時頃だったんですけどね、はいはい、その山道の林道の途中で車止めて、
はい、
でヘッドライトつけたまんま、
はい、
そのヘッドライトの前で腕立て伏せ50回ぐらいなんか無性にはぁはぁ言いたいみたいなね、なんか分からんけどもうもうって夜中にヘッドライトの明かりの中で47のおっさん一人で山の中で腕立て伏せうわーってめちゃくちゃ早くやってるんですよ。もうそれぐらいね、どっかで発散しないともう満帆になるんですよ。
へー、
でそれぐらいね、はい、あった後は、
はい、
なんてこの人ほんまにすごい人なんだろうって、こんなにもたくさんのものをまたもらったとかね、でそう思って、
はいは
い、会いに来て本当よかったって思うんですよ。でもね、その3日後に電話かけようと思うとね、もうようかけられないもうかけられないんですよ。
はあ、
ほんま不思議なんですよね。
不思議やね。
ほんま電話一本するのにもうビビりまくってビビりまくってね、もう世の中であの人だけなんですよ。ほんま不思議や
ね。
なんかそれこそこう大社長覚えてるか分かんないですけど、
うん、
田畑さんの前では俺は存在を消していたみたいな話をこの前の、まあ、お盆ですけど、ちょっと前のお盆ですけど、フランキーさんとこの社員さんにそんな話したの覚えてます？
してたしてたな、
うん、そうなんや、
うん、そう、なんかその存在を消す哲学みたいな話を 中村文明がコンコンとこうもう夜のもう12時回った1時とか2時ぐらいの時間帯にお酒飲んで、うん、喋っとったんですよ。
これだけ存在感がある人間が存在感消すの
消すんですよ、う
ん、もうね、
はい、
ほんとね、ほんと僕若い時はね、ええ、こう存在を消すっていうことに徹してましたもんね。
存在を消
す、だから今でもそうなんですよ、うん、今でも師匠と会うでしょ、うん、
はい、
会ってまた5時間から6時間はどんな短くても喋るんですよ、いつも。で僕ね、一言も喋れませんからね、一言も、要するに、はい、相づちしか打たないん
です。はいはい
はい、うん、はい、はい、はい、なるほど、はい、なるほど、わかりました、はい、もうこの3つの言葉しか言わないんです。
ほう、
6時間、7時間の間、それしか言わないんです僕は話してる最中に、いや、わかりますわ、僕かってこうでこうでなんてのことは絶対言わない、うん、話の腰はもうかけらもおらないで、延々聞いてるだけで幸せっていう世界で自分の意見を一言でも言う時間がもったいないと思うぐらい、はい、だけどこの間山口の誰かに田畑さん言うてたらしいんやけど、
はい、
あいつはな、なんか俺と向き合って喋ってる時必ず若干斜め向いてるいつでもこの部屋から逃げ出せるように準備してるんや、あいつは。でも必ずちょっとだけ斜め向いてるとかってなんかその話聞いて俺もう爆笑したい
それはな、社長意識して斜め向いてる。
いやいや、そんなつもりはないんやけど、そう見えるんやろね。
はあ、
へ
ー、若干その言葉も、はい、正面から正面のまんま受け止めてると、はい、もう俺の器が小さすぎて溢れるんや、
はい、
若干斜めにして、
はい、
受け流すようにこう3割ぐらいは川下へ
中村文明の丼も常にいっぱいいっぱいみたいな。
そうそうそう、丼もね、もうちょこぐらいしか
ない
から
。そうなんや、
この微妙なこの関係ね、
はい、
ほんとね、もう絶対誰にも理解してもらえやんわ。だって、
はい、
田畑さんのところにおったっていうかね、その時あの頃の若い連中と同窓会とかっつってね、
はいはい、
たまに、まあ、この本人が聞いてへんことを心から願ってるんですけどなんか最近はもう集まってないけど、
はい、
まあ、何年か前まではたまに同窓会やろうかっていう話になって、はい、で東京で集まろうみたいなことになって、いいねいいねっていうことで、ところで、
はい、
来るんかなっていう、来るんか、呼ぶわけないやろだって来た瞬間から勉強会始まってまで朝までプレステージやってて、あの頃と同じように俺らまた全員正座させられて、朝日が上がるまで誰一人喋れないっていうパターンですから、もうそれが週に1回はありましたからね。
週1で、
週1はあったんですよ、あの僕ら若い頃。もうほんま週1回はありましたよ。もうそんな今日は勉強会するぞじゃないよね。たまたまの話の中から、うん、これもなんかメッセージだと思うんだ、みんなちょっと集まれって座れって言い始めたら、
はい、
もうね、始まる時間が何時からかっていうのはもうどうでもいいですよ、うん、結局ね、朝日が上がって、うん、世の中が明るくなってこないと、うん、あの人はね、時間に気づかない人なんだ。
はぁ、
うん、なんでもうその朝の5時とか5時半とか、はい、そんぐらいの時間になって、はい、おぉ明るいじゃないか外がって言って何時か今って言って、またお前たちのせいで寝れなかったじゃないかって言ってもうこれがもう結びの言葉ない毎回。なんでもう俺ら共通のニックネームは、あの朝までプレステージって言って、
プレステージ
始まるよ、朝までプレステージだから、9時から始まっても5時まで、夕方6時から始まっても5時まで、うん、
深夜回ったで始まっても5時まで。
俺がね、マンツーマンで怒られた最高記録14時間ですから。
14時間
その間に、あの1リットルのお茶、
はい、
お水、
うん、
あれをね、はい、3本か4本飲んだわ。
ガ
ムガムガム
ガムガム、サビ取ったらいいんだ
よ、うん、その頃はタバコ吸ってて、うん、俺を怒ってる間だけでタバコ3箱ぐらい吸いましたからね、
はい、
でも ぐーっと怒り倒されてね、ボロクソ言われるんですよね。でボロクソ言いながらね、情けないって言って怒りながら涙ボロボロ流すね、あの人
田畑さんが。
そうそうそう。でその涙ボロボロ流す姿を見て怒られてる僕がもらい泣きするんよで怒られてるこっちも
すいませんでしたみたいな。
で二人とも泣いとんねん。でそのまま朝になるわけわからんって。ほんとで5時になったら中村ちょっといっぺん心整えに今から写経しに行くぞとかって言って、そのまま寝やずにお寺さん行ってね、はい、般若心経一回心沈めて書け言うて、でマカハニャハラミタ心経でね、勧進財宝殺行人般若ハラミタジータ書かなかね、あれで
朝の5時から
四季即税空即税式って書いて、
ね、涙流しながらちなみに14時間の時何して怒られたんですか。
あのな、うん、それはな
覚えとるんや。
覚えてるんやさ、14時間やで。
僕この話初めて
聞く。俺初めて聞く、
うん、いやいや、それはね、それは僕が20、はい、さから1で独立してるでしょ、はいはい、ここでね22か3の時に、はい、熊本へね遊びに来いって言って言ってくれて、はい、それで分かりました行きます言ってね、でその頃、はいはい、その時に僕のその小さなまだお店でやってる頃のアルバイトをしてたね、うん、あの信俊ってやつをってね、ほうほう、山本信俊っていうのをってこいつはね高校の時の僕の後輩なんですよ。2つ下の後輩。そうそうそう、はいはい、でこれ前話しませんでしたっけ、うん、奥の下宿の話って。
聞いてない聞いてない
いかん、やばい、やばい、奥の下宿の話し始めたら終わらんなっていくんですけど、
まあ来週でも行きましょう、ね、
まあこの奥の下宿っていうのは本当12名がこう鶏小屋みたいにね、ずーって横一列4畳半の部屋が並んでて、
横に並んでる、
横並んでるんですよ。ほんでね、その長い廊下があって、でするとことかでも僕3年生になった時、信俊1年生で、うん、でこいつもうものすごく真面目で、うん、でねちゃんとね学校にこう皆勤賞を狙ってるんですよね、うん、僕はもうそういうやつが許せないんですよもうほとんど週に1回は二日酔いで学校行けなかったような人間でしたから、もうその信俊を遅刻させるためにわざわざ夜中に信俊の部屋に忍び込んでね、ほいで履いていくはずの学生服の裾のところをね、うん、針と糸でね祭り縫いしてね縫うんですよ。きれいに何重にも縫うてね、履こうと思っても履こうと思っても足が出てこない両足めっちゃ祭り縫いしたりね、学生服の袖口祭り縫いしたりね、
切られへんようにな
ったり、いろんなことしたんですよ。学生カバンとあのパイプ椅子を手錠で止めておいて学校へ走っていくのに椅子持ってもカバンと椅子が手錠で止められてるんでそのまま椅子持ったまま走っていったりとかね、履いた瞬間靴の中に生卵が入ってるとかね、もうくだらんこといつもやっててね。でそのまあ、新入生歓迎運動会とかっつってね、その12部屋分のこの廊下がずらーっとあるそこにね、もういろんな障害物を置くんですよ、はいはい、でそれをね1年生がねまたぎながらその廊下を全力疾走で走らないといけないんですよでタイムレースをやるんですけど、はい、その時に最後にやられるのが双眼鏡を、うん、普通に見たら遠くのものが近くに見えますよ、ね、はいはいはい、これを逆さまにするんですよ。おうおうおう、逆さまにすると、ね、めっちゃ近くのものがめっちゃ遠くに見えるでしょだからこの障害物に全部引っかかるんですよ、ね、でガラガラガラガラガラガラガラガラって全部障害物に足ぶつけながら走れ走れって言われるのが走って、で最後のゴールが便所の扉の手前で寸止めで止まらないかなんですよ、はい、でも全てのやつらがこの便所の扉にバーンってで目の周りが丸いあざができるっていうのもうそういう障害物レースとかね、そういうことをいつもやられてたあの僕の本当にストレス解消みたいな男なんですけどね。でこいつ、まあ、僕が東京から帰ってきて、はい、した時地元でまた大学生だったんで、うんうん、で愛想ええし面白いから、うん、よう喋るやつでね、ほんで僕とその信俊が2人でお店なんか建てたりするともう信俊はね毎日話すんですよ、うん、もうこの人ぐらいひどい人おらへんからもう下宿時代こんなんでこんなんでとかって羽交い締めにされて脇毛を剃られたとかいろんな話があるんですよでそんな話を、ね、いつもしてたんで、で僕がその師匠に会いに行くって話になったら、はい、信俊が僕も絶対いっぺん会ってみたいから行きたいとかって言って、それでたまたま一緒に行ったんですよ、はい、でたまたま一緒に行って、でしたら その日に行った日に、なんかこういろんなこと話してて、でしたらまあお前はもっとこうせえあせえっていうふうにこう言われるんですよね。だけど僕はもう一応離れて自分でやってる以上はやっぱりこう自分の考えや自分の思いももう、はい、こう自分なりに固まってきてるものもあったんで、はい、これあせこうせえって言われることに対してちょっと反発したんですよ、その時。これでね、今でも覚えてますよ、言っちゃいかん一言言ったんです、うん、もうすいません、僕多分今はもう価値観が違うと思うんですって、うん、師匠と僕とは価値観が違うと思うんですっていう一言を言ったんですよ、
はい、
何が価値観かこらーって始まってね、お前の価値観ば言ってみらんかこらーって始まった。その瞬間から14時間が経ったのぶとし横で一歩も動けず14時間もう一歩ほぼ動けず、甘みの迫力で、
動ける
わでもう寝るに寝られへんし、はい、朝まで一睡もできひんかって、
はい、
朝まで一睡もで、そのくせ一睡もできひんかったのに、はい、まあ14時間の間にまあちょっと気も収まって、はい、でせっかくお前らね熊本まで来たのにね、
はい、
阿蘇のいいところも何も見とらんけん、俺せったらもう眠たいけどって言って、はい、で車乗せられたらね、うん、あの山並みハイウェイでしたっけ、 あの阿蘇のあのぐにゃぐにゃ道、あのぐにゃぐにゃ道、は
い
は
い
は
い、ラピュタみたいなとこね、
そうそう、あの師匠はねめちゃくちゃ車の運転とかねバイクの運転とか上手なんですよ。でね、めちゃくちゃ飛ばすんですよ一睡も寝てない俺ら後ろでもうゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロもうあれのくにゃくにゃ道をタイヤをケケケケケドリフトしながら走ってるみたいじゃない、もうそれでもう何歩か走った時にすいません止めてください止めてくださいって二人で止めてもうて、で車から降りるなりノブとして二人並んでうえギーギー吐いて、お前お袋が作った飯を何杯吐きよっとかー言って、またその山根に入れてゲボゲボ吐きながら怒りまくられてほんで言うてるうちにもう帰りに飛行機や言うて、ほんで空港まで送ってもらって、ほんで帰ったんですけど、ノブとし俺もう二度と熊本には行かんもう二度と行かん一睡もできんかったし、食うたもんみんな吐かなかった
観光や言うてドリフトされるし
もう馬刺しとかいろいろからしレンコンとか食えるんかと思って行ったのに最悪ずっと怒られて14時間も分かったかって言って、このこういう生活を俺は何年もあの人としてたんやぞほんまにすごいわーよで、それが魔の14時間
最長記録14時間、はい、田畑さんが聞いてへんことをラジオ局の方からお祈りしております
いやいや素晴らしいわ
すごいですね。ビリーさんちなみに何時間最高怒ったことあります？
怒ったこと、
いやそれはそうじゃないですか、だって言うても社長でしょビリーさんも。
怒る、僕一瞬で終わるから、
一瞬で終わる、
ね、うわーって言うて怒る、あんまりわーってやることもないけど、
お前はなーみたいな感じでこうコツコツコツコツ、
僕あの、はい、ビリーちゃんじゃなくて最高に怒られたのは4時間っていうのがあんねんけど、はい、
4時間、
そう、それはもう相手が怒り疲れて、
はい、
クーって寝て
体力があるんですよ、まだ
すごいよね、それ聞いたら14時間、
確かに怒るのは体力いりますもんね、
むっちゃ力いるって、
すごい力いますよね、うん、パワー、本当に
6、7時間は週に一遍必ずありましたからほんまに
それは普通、
ああ、そう、普通さあ、また恒例の朝までコースが始まるぞみたいな、みんな正座してずっと
ずっと正座なんや
ずっと叱られっぱなし
はい、すいません
よう耐えたわほんまね、
あの玉田さんの怒り方ってあれうわーじゃなくてこうリズムで怒ってくるタイプなんですか？
リズムです、
やっぱり余計それがすごいな、
で怒りながら、でもあそこで僕ねトークのあのコツを得たんかもしれんすけど例えばなって言って、はい、そのいつもこうお前な、今回のことはこうこうこうなんだけど、はい、これね、見とれよって、例えばな、こうこうこういうことがあるだろう、こうこうこんな話があるだろうかって言って怒りながら、実はね、ものすごくものを教える人なんですよ。 なんでこう話しながら例え話を一つ用いると、はいはい、その伝えたかったことがよりこう色合いが出たり、なんかこう匂い感じられたりみたいな風にして相手に伝わりやすい話し方みたいなものも、下手したらあの叱られてる時間の中で繰り返しの中で得られたものもたくさんあるかもしれん。
だからやだって僕怒られたら4時間ってあの大学の時やけど、先輩もうわーって言うことなくなったらほんま寝ててやんもん。だからさすがや田畑さん、そうやってね例え話があるから。
いやいや、まあ今日が誕生日というところからね。
誕生日おめでとうございますよ。
信俊さん、
信俊さん、
めっちゃ気の毒やな。
信俊さん、かわいそう。だけどまあまあ、でもこの夏の思い出をちょっと、ね、はい、話そうよということで、本当は始まったのに
です、ね、全然違う方向に行きましたね、9月2日。
いやいや、
は
い、
やっぱこのお盆に僕ね、あのしゃくりというこの鮎を
しゃくり、はい、
鮎をこう引っ掛けるんですよ。
鮎を引っ掛けるの、
そこ水中メガネつけて、はい、でこうシュノーケル加えて、まあ、言ったら素潜りなんですけど、はいはい、で川のねそこにこう網をこう川にこうせき止めるようにして、うん、網を何本か入れて、うん、でそうすると鮎がこうおとなしくなるんで、はいはい、でそれをねこう竹の竿の先っちょにまあ針をひっつけて、うん、そこにまあゴムをひっつくくりつけて、はい、こう引っかかった時にその針が竹竿の先から抜けてもゴムのテンションで外れないみたいな、あ、まあ、僕の田舎のもう独特の漁法というかね、で独特の取り方なんですけど、まあまあ、通称あの地域でしゃくりって言うんですけどね、そのしゃくり体験っていうのをちょっと子供らにもいっぱいさせたろうかいうことなので、はい、今年ねあの初めてやった企画で ね8月14日にまあ、その日網を使っていい解禁日なんで、うん、はい、地元のおっちゃんらにたくさん協力してもらって、はい、でたくさん網の中にまあ鮎は入ってですね、うん、でこれは、まあ、僕もね20年ぶりやったんですこの前
しゃくりするの
は、しゃくりするのは20年ぶり、うん、だけど前の日からね、前の日にあのそのフランキーっていうですね、
あ、はいはい、
あの氷室という、うん、あの何のためにの映画にも出てもらった、ね、
はい、
あの彼ら集団、あいつらの集団だけでも6人7人おったかな、大人だけでもね、
大人だけで6人7人、
うん、でそこにそのこのウォーリーとかね、うん、とかうちのアンノウラとか、ね、
はいはいはい、
とか、まあ、他にも男の連中がおった、うん、まあ、10人ぐらい、
10人ぐらい
おって、それでしたらフランキーが僕にね、いや師匠、
うん、
明日のしゃくりは俺ら負けませんよってこうやって言うんでね、うん、アホかて、俺はお前子供の頃からやり続けてる、まあ、言うてもネイティブやぞと、うん、そんなもんな、アユの泳ぎ方のねコツが分かってないと次どう泳ぐかっていうアユのこう特徴があるんですよ、泳ぎ方のパターンがあって、でそういうのを僕らはもう小学校1年生からずっとやってたから、うん、あ次アユはどっちに動く、次アユはどういうふうに体をひねってこう油断するかなみたいなとかね、うん、そういうののそのタイミングにちゃんと引っ掛けるんですけどね、うん、でそんなもんお前かけらも分かっとらんやつがね取れるわけないわ言って、うん、まあよう取って3匹か4匹やわって言ったら、うん、勘弁してくださいよって言ってそんなはずありません言ってね、うん、絶対師匠に負けませんよって言うから、うん、あんなここにおる10人男の大人連中おるがなって、この10人が全員束になってかかってきても、うん、俺には勝てんって、
お
で俺がね右手使わずに左手だけで取ったとしても、うん、お前たち全員に負けへんよ言って、
お
またそんな言葉かけたったらフランキーさんの火つくんすよ、火に油ですよ、
絶対負けません、
いやいや師匠言いますけど 100% 勝ちますよ、自信満々に自信満々、
根拠のない自信、
根拠の自信、
ほんでね、うん、1匹、うん、1匹差ついたら1万円払ってもいいとこまで言うから、お前後悔するぞ変な、ね、下手したら川、ね、うん、川も濁らずにコンディションよくしてたら俺ほんま50も100も取るよ言うて、でしたらね、いやほんま1匹1万円かけてもいいっすよとかって言うから、うん、まあまあそらな、もう今の段階でねやめとけ、うん、やめとけ、もう絶対俺がもうお前から金踏んだくらなかったそんなん もう心が痛いからもうそのままやめよう言うて、
うん、
ね、やめて、でね、で次の日の朝もね、当日の朝もね、師匠は絶対負けませんからねとかって言うからね、でしたらそれを地元のね、そのもう70何本のおっちゃんたちが聞いててね、なやなや勝負してんのかって言うから、そうなんですよね、僕ね絶対負けへん言うてるんですけどって言ったらね、うん、あんたらが全員で ふみやくんにかかっていってもね、うん、絶対勝てやんわって。
おっちゃんが言うてくれ。
おっちゃんが。
全員っていうのも僕ら の, そのフランキーさんらだけじゃなくて、うん、他にも参加者20名ぐらいいたんで、
そんな
の
いいやん。
総勢30名ぐらいで束になってかかっても、中村ふみやきくんには勝てんわ。
ほ
ぉ 朝から気の利いた一発をいただきまして。でも
それを地元の人に言われた瞬間、フランキーの目はちょっと変わってたよね。
あれ
あれあれ本当にそうかもしれんみたいな。
やばいかもしれんって。
でもね、うん、もう夢中になって撮ってたよね。
夢中になってましたね。
僕だけで一回ね、ずっとね、川のその石の掘れたようなところであいつがこう構えてね、うん、ずっとこう撮ろうとしてるんやけどタイミングがわからないでしょ、うん、でずっと撮ろうとしてるその姿のまんまずっと止まってるんですよ。僕川の方からチラッと見てね、チラッと見てね、あれ全然動かない。もしかしたら土左衛門になんかシッと行っちゃうかなと思って近くまで行っても全然動かんから、腹ポンって続いたら何ですかみたいな。おい生きとったか。もう俺お前土左衛門になって浮いとるかと思ったかな。お前何構えとんねん言ったら、タイミングが分からないんですって言うから、ちょっと横どいてみって言いながら僕は竿を出していてね、ペーンって引っ掛けてキラキラキラキラってなるでしょ、何ですか今の。何ですか今の。見えへんかったもんペットってないときに見とれよ見とれよ、チャーンって撮るでしょ。うわー何ですか今の。なんで撮れるんや言うてね。でも僕も20年ぶりやったし、ちょっとやってるうちにもう酸っぱいもんがこう上がってきてね、長いことは要せへんかったけど、ここでもやっぱり40匹ぐらい取った。
40匹取った。
40匹ぐらいですね。
41匹取った。
多分参加者の間30人、まあ結局トータルで午前午後ってやったんですけど、午前午後やった中で参加者全員でですよ、トータル取った引き数多分20いってないぐらいですよね。
いってないね。
1人多い人、上手い人で 4,5 匹、少ない人やったら0匹ぐらいなんで、
はあ、1匹の人、2匹の人、
2匹の人。
フランキーはちなみに2匹だった。
はあ、
よかったですね。
よかったね。38万円
だったね。もうこれぐらいこう一緒のステージで、やっと、まあ変な話、言い方変えれば絶対社長よりも僕の方が体力あるじゃないですか、それこそ僕よりも、大杉谷のおじいちゃんよりは僕の方が絶対体力あるじゃないですか。もう全く話にならん、体力全く関係ない。
関係ないんや、
プカーって浮かびながら竿を出してキーンって引っ掛ける。手品ですよあれ見とったら。本当に手品ですよ。
そうなんや。
もうこれはもう本当に、ね、子供の時から積み重ねてこないと、まあ、できない。でもそれもね、もっともっと取りやすい、こうもうちょっと岩場の多いところでとかね、環境をまた来年はまた考えて、ほんま小学生中学生の子供たちでもほんま5匹ぐらいずつはね取れるような、取りやすいフィールドをなんとかこう確保して、だから来年はねまたちょっと一大イベントにしたいなみたいな。
いや面白そうやね、それ聞いてた
ら。めちゃくちゃ面白いです。
フランキー来年のそれをやる日までにちょっとねしゃくり合宿やろう。絶対来年は勝たなあかんとか。
そう
お前もう、ま、なんかその負けず嫌いお前ええ加減せえや。
今年だからそのしゃくり合宿するために、今年ってもう来年ですけどね、ーシーズンもあるんで、フランキーさんとあの宮川上流漁協組合の株券を買おうっていう話になりましたよ。その株券を買おうたら、その一般の人ではないその組合員になるんで、しゃくりとかああいうの友釣りとかっていうのができるんですよ。川遊び何でもやっていいよっていうようになるんで、そうそれも来年は絶対買おう、絶対練習しよう、絶対訓練しよう。
近所のおじさんがさ、
はい、
あのフミヤ君には勝てんでっていう時のフランキー君の顔が見たかった。俺
こうなんかもう口に手あげなが
らキョトーンとした顔してね、いやほんまなんやみたいな。あいつはさ、あの直前まで俺が大きいこと言うてると思ってて、まあムカつくわ。あのドザエモン
動かへんのがいいよな。
もうその夜の宴会は楽しかったっすけどね。中村がフランキーさんの肩バンバン叩きながら、なっ言うたやろフランキーな言うたやろフランキーっつって、よいよいになりながら満面の笑みでもう大満足。20年ぶりっていうのもあったんですけど、
ほんまにそんだけの食べかかっても勝てん
からね。全然勝てんですね。
すごいよ。ほんと久しぶりに童心に戻ってね、夢中になって
遊びました。唇真っ青になるまで、ガタガタ震えるまでね。
はい、はい、そんな夏の思い出をお伝えした中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。
どうもありがとうございました。
だね。そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べてくらい。